配信プラットフォーム東京コミュニティレディオを送る TCR ポッドキャスト。この番組は TCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり、日本のアンダーグラウンドのダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組です。
じゃあ英語でおしゃべりになるなりたいんですけど、
はい。
なんかどうすればいいですか。
英語講座じゃんもう。
英語でコミュニケーションみたいなやつをね。
すごい。いや
なんかだってさ、
まあ、逆にそういう番組やった方がいいかもね。あ、
確かに短いやつ。英語でコミュニケーション取りたいんですけど、なんかおしゃべりになりたいんですけど、どうしたらいいですか。喋、はい、れなかった時があったわけじゃん。まあ幼少期だと思うけど。
そうですね。まあでも英語で
日本語だと別におしゃべりのな方ではあると思うんですけど、はい、何覚えたらおしゃべり感出ます。
何覚えたら
慣れじゃないの。
まあ、慣れじゃないですかね。でもあとなんか、まあ、結構聞かれることが多かったから、
うん、
思ったのは、まあ、フレーズとかを、
うん、
その直訳した言葉で話そうとしないみたいなのは割と必要、うん、必要というか、まあそのカジュアルになそっちの方が崩れるんですよ言葉が。だからはしょるとか、
うん、
もうその日本語に訳しては割と長い文章なんだけど、
うん、
もう英語だったらこの一言で済ませられるとかもあるから、
うんうん、
そっちの方がまあ話が崩れるから、その友達と話してる感覚じゃ感覚っていうか、うん、まあ、敬語はないけど友達としか使わないフレーズとかもあるし、
うん、
だから別にその単語とかを覚えるっていうよりは、
うん、
その教本に載ってるものよりは割と
慣用句とかってこと
ですか。そう、話してなんかその仕事というよりはその友達とかとコミュニケーション取りたいのであれば別にそういうのではなくても、ほんとジョークとか、
うん、
まあ喋ろうとする気持ちだよ多分。
そういうことか。
うん、なんかさ、例えばだけど、
うん、
これなんか英語でもあるらしいんだけど、
うん、
あの例えばさ、日本語の片言で喋ってる人さ、
うんうん、
なんかでもこう伝えようとしてくれてる人たちって結構さ、
うん、
なんかこう丁寧に接してあげたくなるっていうかさ、
うんうんうんうん、
答えてあげたくなるじゃん。うんうんうん、で別になんかそこに対してさ、嫌な気持ちはこっちはないじゃん、
うん、
聞いてて別に、うん、だからそれと同じらしいんだよね、うんうん、向こうの人がしたら。別に英語がパーフェクトじゃなくても、
うんうん、
なんかこう伝わるは伝わるし、
うんうん、
ワードかいつまめば伝わるし、うんうん、なんかそれがなんか逆に向こうからしたら、あ、頑張ってて可愛らしいみたいな、
うんうん、
そういう風に見えるらしいんだよね。なんか俺とかは多分パーフェクトなイングリッシュ喋ってないけど、
うん、
向こうはなんかこう、あの、あ、全然いいじゃんって言ってくれる時はあるし、
うんうん、
でもまあミキロとかは結構もうペラ男だから、
うんうん、
もうあ
の現地民
的な、ね、そうそう現地民的な感じで、もう、うん、多分だからもう日本語で考えて、
うん、
それを英語で喋ってるタイプじゃないから、
そう、あ、なるほどね、
なんかね、なんかロジカルに説明できないのよなんか。
そうね、それはもう、
うん、なんか酔っ払ってたら別にろれつ回ってないし、
う
ん、
書いてあれた話しても日本語だろうが英語だろうがってことね、うん、
だからそう、その頭を使ってあんまないのよね、
うん、
どうやってそういう風に話してるのって言われても感覚としか、まあ、言いようがなくて、うん、まあ、それをなんか、まあ、若干こう理論立てて考えた時には一応その、まあ、通っていうのもあれだけど、あ、英語ちょっと分かるんだなっぽいフレーズがあるわけ、うん、同じ言葉の意味でも、
うん、
同じ局面において同じ意味を伝えたくても、
うん、
その違う言葉を使うことによってなんかラフに聞こえさせられたりとか、うん、かしこまって聞こえさせられたりっていう使い分けは英語にもあるから、
うん、
そういうところがなんかこうできると、あの、なんだろう、だから同じ世代の DJ の人と上の世代の DJ の人とか、そのキャリアとかいろいろこう性格とかで使い分けられると、
うん、
なんだろうな、親しみやすくはなると思います。
そんなこっちを見られてもそんなこっちを見られてもでもなんかその感覚は俺もすげえわかる、うん、なんか俺も、まあ、ちょっとコロナ以降全然海外行けてないんだけど、うん、最近 よくその俺も呼んだりとか、うんうん、そういうのなんか担当したりとかすることがあって、うんうん、そういう人たちとこういっぱい接してるとなんかだんだんもそのコロナ前の感覚にちょっと戻ってきて、うん、なんかコロナ前とかは結構英語で喋ってる時間も結構あったから、うん、なんかその日本語で考えないでもう自然と英語で考えて喋ってるみたいな、
うん、
その感覚があって、うん、なんか多分2週間ぐらい海外にいると、うん、そう自然とそうなってる
わ、ねうん、かります。
だからそれがなんか結構普通にだから喋ってる日本にいてもそういう人たちと喋ってるとそういう感覚が取り戻されてって、
うん、
最近は割と俺はもうなんかあなんかなんかわかるって感じ、うん、自分でその、うんうん英語で喋ってる時はもう英語で考えてて、
うんうん、
日本語で喋ってる時はもちろん日本語で考えててみたいな。でもなんかそうなんかなんつうのこういう話題になると多少なんかちょっとミックスしたりとかする、うん、英語と日本語が、ね、
はいはいはい、はい、
あとなんかそのみんながさ混じって日本人も混じってて、うん、外国人も混じっててみたいな、うん、どっちでも喋ってる時とか結構なんか混ざんない、
うんうん、あれなんか俺すごい気持ち悪くてさ
ルー大柴みたいになる
やつでしょ。あそうそうそうそう
そう、うん、その例えばもうフェスとか行くと、うん、なんかまあ同等の英語能力というか、まあ、本当にネイティブなタイプので一緒に仕事をずっとしてた人とかもいて、でその人がもう一人こうアテンドとして仕切ってたりとかもするんだけど、うん、その人と普通にサシで居酒屋行く時とか全然日本語なのに、うん、なんかこうバックステージとかでガイタリ3人とかと交えて話す時もここで英語になったりするっていう、
うん、
なんかそのもう全然見た目2人とも日本人なのに、なんか、うん、なん
で英語で英語で喋ってるみたいな
まあでもねその同じ輪で話してるから彼らにも伝えなきゃいけないから、
うん
まあ、しょうがないんですけどなんか気持ち悪いよね。
まあなんかあるよねそう、まあ、そういう瞬間多分俺らは結構多々あって、
うんうんうんうん、ゾワッとする瞬間
が
ね。
ミキロが俺に英語で話してるみたいな、
はいはいはい、
俺もミキロに英語で喋ってるみたいな。
たまにある
はいはい、はい、まあありますね、
うん、まあでもそこはねこっちとした気遣いかな、うんうん、相手、
うんうん、逆に日本語で話しかけてる時あるけど私あの英語しか喋れない方に対してあのさみたいな
それはもうただただハートが強いとしか言いようがない
ねね、
まあでもなんかその
でもあるよね、たまになんか人うんとかって言ってる時あるよね、
うん、おーみたいな、わかるみたいな
うんってないから
うんうん、うんうん、あそうなんだみたいなって言ってる時あるよね。
多分ね、動きでね、向こうも分かってると思うよね。いこう、縦にうなずいてんじゃん、うん、まあ、であのさ、横にうなずくなんかあの、民族たまにいるけど
まあ、
あとハリと言え
ヨーロッパは基本的に
逆意思、うん、
一緒一緒
そう、一緒だから伝わってると思う
そのぐらい英語で喋りゃいいのにってたまに見てて思うけど、
いやそうなのよ、日本語で言ってることめちゃめちゃ簡単なことしか言ってないから、う
ん、イエスでいいもん、
ね、そうそうそうそうそう、あれちょっと意味わかんないよね、
たまにある
よ、ね、自分でも意味わかんないなと思うけど伝わってるからいいやと思う、はい、
日本語で喋ってる時よりもなんか英語の方がねなんかこう手振りも増えるから、
でもそれはわかる、う
ん、
私でさえ
なんでだろうな、なんかね
なんか私喋れる単語多分少ないから短いセンテンスでどんどん伝えていってるんだけど、
うん、
それでもやっぱ身振り増えてるもんね、
うん、
あれあるだけでもだいぶ違うと思う、
うん、
そうだね、
なんかマスクして喋れないなと思った
あーなるほどね、
なんか、はいはいはい、直接喋ってるよりやっぱ電話が一番ハードル高くて、
うんうん、
表情もわかんないし、
そう表情わかんないし電話一番ハードル高いで、その次あのビデオ通話、
うん、
なんかビデオ通話もなんかうまく食ってがないみたいな、
うん、
結構話のトピックスはちゃんとないと続かないというか、
うん、
で会うのが一番いいなと思ったんですけど、
そうですね、表情がやっぱ見えるのが一番よくて、最近ガイタレボイスメールのやつとかいるから
いる
あボイスチャットね
あれなん文化ですよね、
あれ文化なんでしょう ね多分歩きながらとかこう
ね
携帯を口元に当ててこう、
そうそう返事をね、一言の返事をボイスメールで返してきますね、
うんうん、まあ多分打つよりもねそっちの方が早いっていう話なんだろう、うん、
私はそれ30回ぐらい聞いてやっとああなるほどね
たまにそのね15秒とかのならいいんだけど、うん、30秒40秒とか
長いやつ、
ね、だるーみたいな、
しかもさ別にさその音声ボイスメールってさ音声状況は良くないじゃん、
うん、
基本的に、うん みたいな、ずっと聞いてる、
ザーって言ってるし、
うん、そうそう、はい、その英語の話ばっかりしちゃいましたねリラックスの話
もちょっとします。そうですね、そろそろしましょうか
リラックスはどんな2人なんですか。
まず、名前から言うとレニ、
うん、
ラクサ、うん、で、まあ、それを取ってリラックス RE と、うん、でラクサは LAKSA なんだけど、うん、まあ、まあ文字ってラクセリラックスっていう、うんうん、で、まあ、NTS の、
うん、
月一の番組をやってる2人なんですよ、
うん、
で
もう 5年ぐらい
5
年ぐらい、
はい、ね、うん、でまあもともとのコンセプトとしては、
うん、
ラクサっていうのは DJ と並行してソーシャルワーカーをやっていて、
うんうんうん、
そのまあリラクゼーションミュージックみたいな、
うんうん、
ダンスミュージックをもとに人々になんかリラックスを与えるみたいな、
うんうん、
っていうなんかまあ文字名前をもじってるところとまあコンセプト的なところもあるっていう番組から始まってて、
うん、
まあ、ただその内容としてはそこにわざと反比例させてダブステップとか、
うんうん、
ベースミュージックをやってるっていうのがまあこの番組のなんか始まりなんですけど、
うん、
でそれがレーベル化ついにして、
うんうん、
リラックスっていうレーベルにも今年の4月でなったんですね、
うん、
でそのタイミングをプロモーションとして、
うん、
世界を回りたいっていうところから僕に連絡が来て、
うん、
日本も行きたいっていうことでこの2公演、
うん、
東京と大阪が実現したって感じですね、
うん、なるほどね。今回ね、うん、それでまあ東京はユニットとサルンでやるんですけど、まあ、大阪はあのジュールの方でやるんですけど、まあちょっとそのリラックスの音楽性とか、まあ日本の、あと、まあ東京のシーンの状況とか考えつつも、やっぱなんか大きいとこでちゃんと聞きたいなと思って、
うん、
今回はサイズデカめのとこにして TCR でやろうって。だからどの組み合わせでも呼ぶことができると思うんだけど、うん、TCR のなんかちょっとバラエティ豊かな感じのところに呼びたいなと思ってやりました。
まあイギリス自体が今もうほんとごちゃ混ぜになってるから、
うん、
まあドイツアムスとか比べてもやっぱりテクノとハウスにあまり境界線がなかったり、
うんうん、
ベースミュージックと言われてるものが向こうの考え方ではテクノっぽいものだったり、
うんうん、
まあ、そこにダブステップが入ってくるとか、
うんうん、
まあ、UK は UK でまたその独特な流れがあるから、まあ、雑色性というか、
うんうん、
まあ、TCR もいろんなねレジデントがいるから、
うん、
まあ相性は全然すごいいいと思うんだけど、
うん、
まあみんなねラクサの曲は結構みんな かけてると思うし、まあそれで言うとねレニーの方がみんなあんまちゃんとピンときてない人が多いと思うけどね、うん、でもレニーは結構ずっと DJ で、
うん、
ヨーロ今はまあヨーロッパでかなり、
うんうん、
なんていうのかな
DJ
てるって、
う
ん、
そうね
VV、
う
ん、VV、
まあ、元々はねそのリラックスっていう NTS の番組のなんかこう看板みたいな NTS レジデントっていうのと、まあその彼らのリラックスって名前でのパーティーがあったりとか、まあ、あとそのタイムダンスのその界隈にいたりとかっていう流れの中で結構こうどんどんどんどんステップアップしてきた DJ なんだけど、まあ彼女も彼女でこのコロナ禍にトラックを作って出たのか、
うんうん、
開けてからイリアンテープスっていうミュンヘンのレーベルからリリースをしたりとかもしてて、
うん、
まあ、そこも結構活動の幅も割とレーベル運営とかラジオとかだけじゃなくて、
うん、
アーティストとしてっていう風にもなってるから、で、うん、彼女の曲もすごいなんていうのラクサの曲が好きだったら、ね、
うんうん、
絶対好きだと思うし、
うん、結構面白い。あの二人はまあよくいい意味で似てますよ。
うん
うんうん、
ラクサはもともとイリアンテープからリリースあったし、
うん、
だからまあそのすごく違和感ない形でレニもリリースできたんじゃないかなって思うし、
うんうん、
見ててでやっぱりどうしても呼びたかった理由としてその日本では、まあ、ベン A4 とかオブジェクトとか、うん、そういう流れは知ってる人がいても、
うん、
まあ、その先をあまり知らないっていうか、
うん、
前回ラクサ来たのはタイムダンスのショーケースをコンタクトのアニバーサリーでやった時で、
うん、
バトゥタイムダンス主催のバトゥと、
うん、
プロイ、
うん、
であとラクサが3人出たんだけど、うん、やっぱりなんかお客さんとかフロアで聞いてて聞き覚えのある曲って、まあ、タイムダンスとかヘッスルからたくさん出てると思うんだけど、うん、なんか意外とそこにラクサの曲とかもすごいあって、
うん、
ヘッスルオーディオイリアンタイムダンス、まあ、ほんとその今旬超旬なレーベルからすごいいい曲を出してるんで、やっぱりなんかねその DJ を一回そのほんともう一回見てほしいなっていうのは、
うん、本当にね
あったんで、
うん、
まあ、呼べてよかったですけど、
はい、今回はねまあ私は出るんですけどロビーも出るんですけど、
はい、
前回との違いは、まあ、マーズクのライブセットがある。
そうだね、
うん、
ここはちょっとそこも注目。
うん、まあマーズくんはもう間違いなく、うん、まあそのブリストルの DJ たちに言わせたらもう彼はブリストルの DJ だからって言われてるぐらい、そう、ね、
うん、
そう UK サウンドに精通してる、
うん、
まあアーティストだし、うん、DJ だし、
うん、見た目のスタイリッシュさもね、
うん、そうそうそう、
ブリストルだし、ね、
ブリストルです、
ね、素敵だし、うん、パンクだし、
う
ん、
そうね。
まあでも今回はまたちょっと新しい、うんね、でもこの間ベントでそのスキーマスクと一緒にやってた時見に行ったんだけど、
うんうん、
結構割とソリッドめな、
うん、
こうイーブンキック、
うん、
ちょっとレイビーで、
うんうん、
ちょっとダブっぽいこうなんかこうい
いですね、
エコーっていうか、
うん、
エフェクトがちょっとかかったりとかしつつもなんかこう、うん、徐々に徐々にこうじわじわ攻めてくるみたいな、うん、そういうセットだったけど、
うん、
またなんか変えてくるらしいです。
変えてくるんだ。
なるほどね。
なんか本人的にはもうちょっとなんか、うん、できたなみたいな感じで、
うんうんうん、
もうちょっとちょっとブラッシュアップするから、
いつから始めたっけ、はいはい、あれは。
あ、でもね、この間が最初だった、
うん、
そうだよね、
この間の、まあ、曲はさ、作ってるからさ、
うんうん、でもその前もライブセット、そのアルバム出した時にやってて、
うん、
ラップトップ1台でやってたんだけど、
うん、
それは結構そのアルバムに、
うん、
の内容に沿ったものをやってて、
うんうん、
でも今回はまた別にそのリリースしてるが、まあ、そのダンスミュージック的な感じでリリースしてる彼の作品にちょっと近いっていうか、
うんうんうん、
まあ、そこをもうちょっとこうなんだろう、即興性とかも含めてアップデートされたものになるかなっていう、
うんうん、
まあ、でも全くマーズ89 こっち行っちゃうのみたいなことはないから、
うんうん、
かなり見てたら結構納得するっていうか、
うんうん、
あーマーズ89だなって思うっていうか。
なるほどね。いや楽しみですね、
うん、
いやでもサルーンのメンツ、まあでも直前までちょっと誰がユニットで誰がサルーンなのか発表しないでいこうかなと今回思ってるんですけど。
あ、そうなんだ。
そうだよ。
あ、そうなんだ、
うん、
すみません。
そういうことだったんですね。俺今知ったっすけど、
う
ん、それ。
そうだよ、
俺も今知ったっす。
嘘。いや、そうそうそうそう。そっちの方が面白くない？
まあそれは確かに面白い、まあ、
それはそれでいいと思います。
いや結構誰がメインに出てもおかしくないメンツにしてるわけです今回も、
まあ、そう、
ね、前回のウームの時も
そうだね、
誰がどの順番で出るみたいなのを、
はいはいはい、
なんかどこでもいいなっていうか、
まあ、
どこでも実力が発揮されるというメンツしか集めてないので、
うん、
前回もそんな感じにしたんだけど今回もその感じでいきたいと思っています。
そう、韓国からイエツビ
ーが来ます、
来ます、
来ますね。
で、まあ、イエツビーは私は韓国でも一緒にやってるし、まあ、サラマンダとして今ツアー回り中なんだけど、だ
しサラマンダっていう、
そう、2人組の
女性2人の
ちょっとアンビエントな感じとか自分たちで歌のトラックが乗ってたりとかする楽曲とかもあるけど、イエツビー自体の DJ は結構ちょっとハードとか速いベースミュージックとかが
多くて、面白いです、マジで。
そうそうそう、クレヨンしんちゃんみたいな子なんだけど彼女が来ますんで。
そうだっけな。
そう、単体で来ますんで。
DJ はマジ面白いですね、
うん、
サラマンダのイメージとか全く真逆って感じかも。
そうそうそう、
でも結構その、うん、みんな好きだと思う、
うん
う
ん、いい感じにね、引っ掛けましてくれるんじゃないかなという。
楽しみですね。
はい、あとはね、山ちゃんですね。
山ちゃんってK 山ちゃんね。
KM さんね。
生粋の二郎好き。
KM さんの選曲は、まあ、KM さんちょっとね、なんか TCR 的にはお久しぶりかもしれないですけど、うん、
俺も長らく会ってないっす
ね。俺もね全然会ってない、
うん、私も会ってないんだ
でも元気って元気あの連絡したら元気って言ってたよ、う
ん、だってあんまねクラブも怖いもんね
最近ね。
前まではねなんかこうフラッと現れるタイプだったじゃん、うん、であの出演じゃない時とかも、うん、最近会わないなとは思ってたんだけど。
溜めてるんじゃない。
溜めてるね、う
ん、
俺は
だから、ね、まあ、安定の選曲なんでのはずなんで、
まあ、山ちゃんはもう最近ハウスだから、
うんうん、
ハウスミーツレゲエって感じ、
うん、あなるほどね。ちょ隠し玉をいっぱい持ってきてくれるんじゃないかな
って、うん、ハードル上げないであげて聞いてるか分からんけど
ポチョインザハウスとね、
うん、
相変わらず遊んでんのかな、
うん、でもポチョともあんま会ってない分かんない、
う
ん、
そこも聞いてない。 らしいよ。
いやもうでも山ちゃんが
引っ越したんだ
個人情報
身の上話多すぎるって
そうそう山ちゃんがどっちかって渋谷寄りになったから、
近いね。
じゃあ来いよっていう、ね、
まあまあまあ。であとセルターですね、
はい、
セルター
マレですね。
いや
マレはもう安定ですよ。
安定す。
みんな最近いろんなとこで見るんじゃないでしょうか。 DJ やってる、
そうだね、
お姿を。でってます。
まあそんなメンツでやってきますから。
あとあれじゃん、夏美さん。
あそうそうそうそう、今回ですね。
そうですね、
これそうなのよ。あの広田夏美さんなんかその名前だよね、あれだね。アーティスト名夏美広田だからね。
そうね、
うん、
まあどっちでも、
まあどっちでもいい、うん、一緒なんですけど、あの広田さんお呼びしまして、あの前回のあの DTM 合宿コミュニティーズに参加して
た、セッションズね、
やべ前回の
セッションズね、コミュニティーズはパーティーでセッションズが合宿
自分で決めたのにめちゃめちゃごっちゃになってね、やばいな、はい、そうセッションズの方に参加しててくれたんですよ。
そうっす、
はい、でまああの募集をかけた時に DJ も作ってる曲もどっちもあの聴かせろっていう募集要項で応募したん、あの募集をかけたんで、あの夏美さんの聞いてまして、ちょっと今回は DJ でお呼びしてみました。
うん、
これは結構すごい化学反応が起きるのではと
俺も
思っておりますよ。
レインボー仕事で行ってたんですけど、
うん、
その DTM 合宿の方は覗くぐらいであんまりその生徒の人とは話してないんですけど、
うん、
その後にこのブッキングの話聞いて若干、うん、あのいろいろ調べたっていうか、
うん、
インスタとか見ててすごい期待ができそうな感じはありましたね。
そうなんかすでにいろんな音楽活動やられてるらしいんですけど、うん、なんか DJ やってる現場はちょっと私とは違うところだったから、
うん
うん、私は共演したことがなくて、
彼女が共演してる人にはリカさんが共演してる人いるかも
な
って感じはあったですね。
そうそうそう、そうなんです
よ。で、まあ、
なんで呼んでみました、うん、ちょっと、うん、あでも本人もやっぱラクサ好きですっていう風に言ってたし、なんか一個の回として相性はいいんじゃないかなと思ってるんで、うん、なんかスペシャルな夜が、
そうですね、
はい、一晩繰り広げられるのではないかと思ってます。
そうでもセッションズからこうね、うん、こうブッキングできるっていうのもすごいいいよね。
はい、
まあ、ラクサいいプロデューサーですからね、
はい、私は目を光らせてますよ
まあだからそこのねつながりとかもね、
そうね、
含めて
プロデューサーだけど今回 DJ 出てくれるみたいなところもやっぱあるじゃないですか。
やっぱりなんかまあ昨今言われるそのDJ だけじゃなくてみたいな、
うん、
なんかのツイッターとか見てたら書いてあるけど、まあその、まあ、そこが綺麗に連動することはねいいことだと思うし、うん、それがすごく綺麗に表現されてるアーティストだからラクサは、
まあ、っていうかセッションズで作ってた楽曲とかの感じだと割とレニとラクサが
こ
うやりたい、
うん、
やってる音楽に近いなと思うし、
うんうん、
だからそこのもねなんかこうハモったら、うんいいよね、うん、なんか面白いな、
うんうん、あそう、それで最後に告知、セッションズのコンピが出ます
よっ、
わよっ、
パチパチパチ、
セッションズで作ったみんなが作った楽曲をあのリリースするんですけど、これマジでマジ、あ YouTube のとかにつけるやつやんそれマジでクラブで聴きたい楽曲がたくさん詰まったものになりますので、
うん、
ご期待ください。そしてこれがねもうここで宣言しといた方が出るよね。
何ですか、怖いことしようとしてんの。
いや、日にちとか伸ばさないんで。
決まってるんですか、もう、うん、あ、決まってるんだ
った。6月29に出ます。6月29、つまり30の前日に出ます。
おお。
ので
出た。
それを聞いてくるもよし。
確かにね。
うん、
かけるもよし、
うん、なんで、まあそれもご期待、それを聞いてぜひ。はい、じゃあとりあえず6月30日にお会いできることを願っております。
もうめっちゃ遊びに来てほしい
です。いろんな場所で会えますからね。だからそのセッションズに応募した人たちはそこでも会えるし、うん、まあその後ねユニットがあるんで、そこで、
そうですね、
うん、来た人も来れなかった、あのセッションズに参加した人もしない人も
来てほしいし、ユニットがコロナ前のあのクラブの感じを一回取り戻した感じを見てほしいですよね。だから、
うん、うん、まあユニットに行ったことないっていう人もきっといるだろうから、うん、う
多分絶対をいるだろうし、
楽しんだからユニット、うん、楽しかったもんね。
ワンダーランドって感じでね、うん、あの上下行ったり来たり、
そう、
とりあえずね、終わっ、あの朝方に足腰が痛いって
階段のね上り下りがあるから、ね、
そうね、そうね、
それすらもなんかまあ我々的には懐かしいみたいな、
はい、
うん、
はい、
サルーンがね最近そのレギュラーで
開、ね、
き始めて、
ね、
ユニットも何回かオープン、あの営業はしてるけど、
うんうん、
またそのクラブの面のユニットは見れるのは楽しみですね、
はい、
ぜひ来てください、うん、
あとまあ大阪、関西にお住まいの方は大阪の方も、大阪の方も
大阪もですね、
はい、4月1日、7月1日に、はい、次の日に翌日我々行きますんでよろしくお願いします。
大移動、
大阪大移動、
大阪大移動乗り込みます。
大阪が移動するみたいな大陸大移動みたいな、
夏の陣って感じで、
夏の陣って感じで。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。